こんにちは、町山智博です。2週間日本に行ってましたんで、アメリカ特でお休みしました。すいません、今週から再開します。はい、今日はですね、日本語タイトルがゾンビーノ。ゾンビーノってなんでしょうね、イタリア系のゾンビみたいなね、それゾンビーノっていう変なゾンビ映画とですね、アメリカのいろんなゾンビ映画についてお話したいと思います。すいませんでした、長い間休みまして、それで日本に行く前にですね、著書のプレゼントを送るって言った人にも本を送ってないという状態でして、ちょっと催促してください。住所をつけて、この本を送るって私に言ったのになんで送んないのってやつをちょっと、友町アットホットメール .com の方に、メールで催促していただけると、いくらバカな僕でもちゃんと送ると思いますんで、はい、よろしくお願いします。ということでですね、今日はゾンビーノ、ゾンビーノ、なんかね、カイーノみたいな、なんかよくわからないタイトルですけど、日本語タイトルなんでね、そのゾンビーノについてお話したいんですけども、これはですね、現代がですね、ファイドーという、タイトルなんですね。はい。ファイドーっていうのはあんま聞いたことないんですけども、アメリカではよく犬につける名前らしいんですね。これでもフィデリティみたいなね、忠実なっていう意味の、頭のところを取って、FIDO でファイドーっていう風に犬につけるらしいんですよ。だから忠犬ハチ公みたいな意味なんですけど、このファイドーっていう名前が付けられてるのはね、ゾンビなんですよ。おっさんのゾンビなんですね。はい。で、子供は飼ってるわけですよ。首輪をつけて。なんだろうこの映画っていうのはそのファイドーで、まあ日本語タイトルゾンビーノなんですけど、飼い犬みたいなね。それで、この話はですね、1950年代に、アメリカでゾンビが大量に発生しまして、死者がどんどん蘇ってきて、人を襲いまくるんで、街にですね、ゲートができて、この柵で囲って、その中だけゾンビが入らないようにして、まあ暮らしてるんですね。で、ある企業がですね、そのゾンビをコントロールする術を覚えまして、首輪をつけるとですね、ゾンビのその、なんか人を襲って食ったりするような習性がですね、コントロールできるということで、ゾンビに首輪をつけて働かせてるという話なんですね。まあ、働かせてるったり、その、なんていうか、ペットにしてたりするという話でですね。で、主人公はですね、まあそういう、まあ郊外の住宅地に住むですね、中産階級の、男の子なんですけれども、お母さんはキャリアン・モースなんですね。マトリックスの、トリニティですね。はい。それでお父さんはですね、ディラン・ベーカーって人。このディラン・ベーカーって人は日本ではあんまり知られてないと思うんですけど、トッド・ソロンズの映画ハピネスでですね、小学生の男の子をレイプするお父さんっていうすごい役をやってた人です。はい。ディラン・ベーカー。この夫婦の、まあ、間の息子が主人公なんですけども、男の子が。はい。これファイドっていうそのゾンビを飼ってると。で、そのうちにこう、なんか、犬と子供の友情物語みたいになってくるんですね。ゾンビですけど。はい。で、なんだろうこの映画はって言って、どういうことでこういう映画にしてるんだろうっていう問題があるんですけど、これはね、実はその、監督はですね、アンドリュー・キュリーっていうカナダ人なんですよ。で、このファイド、ゾンビーノって映画は、カナダ人の目から見たアメリカみたいなものをこう、パロディにした映画なんですよ。だからこの、アメリカ文化みたいなものがわからないと、その何を面白がってやってるのかちょっとわかりにくい映画なんですね。だから今日はそんな話をしたいんですけれども、ゾンビ映画。まずゾンビ映画とは何かって話をしますとですね、いわゆるゾンビっていうものはですね、昔からいたわけですけれども、昔からいたってわけじゃないですけど、要するに死体、蘇った死体っていうね、話でね。で、もともとその、まあ、ホワイトゾンビっていう映画が大昔にありまして、バンド名にもなってますけれども、それはまあ、ブードゥーかなんかのですね、呪術で、死体を蘇らせて、それを働かせてるおっさんの話なんですよ。で、全然その、今、我々が考えるゾンビとはちょっと違うわけですね。で、我々が考えてるゾンビっていうのは、死体がバンバン蘇ってきて人を食うっていうイメージなんですけども、このイメージを作ったのはジョージ・A・ロメロっていう監督なんですね。これはまあ、ゾンビの巨匠と言われてて、あんまり嬉しくない巨匠なんですけども、このロメロがですね、ナイト・オブ・ザ・リビング・デッドっていう映画で1967年ぐらい撮影してるんですけども、その映画で、墓場から蘇ってきてその人を食う。ゾンビ、生ける死体。それでしかもその噛まれた人間がどんどん感染してゾンビになっていくというですね、映画を作ったんですよね。で、僕はこのロメロさんが大好きでですね、ペンシルベニアの ピッツバーグっていう街に彼は住んでるんですけど、その自宅まで行きました。はい。で、その後も何度も会ってて、いろんな話聞いてるんですけども。で、まあ、いろいろ話すんですけども、このロメロさんはですね、このナイト・オブ・ザ・リビング・デッドっていうのは1968年公開の映画を作るときにですね、過去のゾンビ映画の影響はほとんど受けてないっていうふうに言ってるんですね。で、ゾンビって名前は出てこないんですよ、ナイト・オブ・ザ・リビング・デッドには。彼が、その、なんとかヒントを得た映画っていうか、まあ、話っていうのはですね、リチャード・マシスンという、作家がいまして、この人はトワイライトゾーンシリーズですごくたくさんテレビのですね、1話完結の、まあ、本当にあった怖い話みたいな、本当にねえぞっていうね、怖い話のシナリオを書いてた人でですね、ヘルハウスとか、スピルバーグのですね、デビュー作の、激突とかのシナリオを書いてた人なんですけれども、このリチャード・マシスンっていう人が書いた小説で、地球最後の男っていうのがあるんですね。で、それにヒントを得たんだっていうふうにロメロは言ってるんですよ。この地球最後の男っていうのはですね、吸血鬼がどんどんどんどん増えちゃってる社会。で、主人公はですね、どんどん吸血鬼と戦ってですね、もうほとんど自分以外の人間みんな吸血鬼になっちゃってるのに、まあ戦い続けてる孤独な男なんですね。で、まあ夜になるとですね、吸血鬼が出てくるんで、その間家にこもってて、昼間吸血鬼はみんな寝てる間に、街に出て、まあ、棺桶とかに眠ってる吸血鬼の胸にですね、杭をガンガン打ち込んだりですね、して、吸血鬼退治をしながらですね、ずっと生きてるんですけれども、まあ、孤独で孤独でしょうがないと。ね。で、そのうちにある女の子と出会ってですね、ちょっと、まあ、恋に落ちるんですけども、その女の子も実は吸血鬼なんですよね。で、でも結構なんていうか、その女の子もその男に同情して、結構悲しい、結末を迎えるんですけれども、で、そのうちにですね、主人公はハッと気づくわけですね。あれおかしいぞと。どうも吸血鬼になってないの俺だけじゃんかって気づくんですね。で、とうとう吸血鬼と最後に戦うんですけど、実は社会がですね、ほとんど全部吸血鬼になっちゃって、全員吸血鬼になったんで、吸血鬼たちの社会がもうできちゃってるんですよ、夜中の社会に。で、そこでは吸血鬼がこそは正常な人間であって、まあ、主人公みたいにその吸血鬼を殺して回ってる主人公はですね、怪物なんですね。で、すでにもう滅んだと思われていた人間という怪物なんだっていう話になるわけですよ。で、ええー、みたいな。で、最後にですね、その平和な吸血鬼社会を守るために、主人公はですね、みんなから呪われて処刑されるわけですよ。で、はっと気づくんですね。しまった、俺こそが伝説の怪物人間だったんだって気づいて終わるんですけども、これは非常にオチを言ったって怒る人がいるかもしれないですけど、これみんなすごく有名な小説なんで、オチを知らない人の方が許せないって感じがするんですけども、まず藤子不二雄がね、短編でこの話をですね、まあ、すごくそのまま、短編化してるんですけど、ちょっとオチとか違うんですけれども、あと、少年の街ゼフっていう小池一夫、大先生がですね、ずっと書いてた少年 SF 漫画がありまして、それもこの地球最後の男っていうリチャード・マシスンの、小説、主人公たち以外は全部吸血鬼になっちゃうっていうものに、まあ、非常にインスパイアされて小池一夫先生が書いたんですけれども、まあその他ですね、まあその地球最後の男っていうのはもう要するにどういう話かっていうとですね、少数派でだったその吸血鬼の方が多数派になってしまって、自分だけはその多数派で正常だと思ってた自分が異常なものになってしまうと。で、社会に取り残されてしまうっていう恐怖を描いてるんですよ。だからこれは実はものすごくなんていうかいろんなものにですね、なんていうか応用が効くんですね。例えば猿の惑星ってありますね。1968年に作られた映画ですけども、これなんか主人公がですね、言葉を喋る人間、当たり前ですよ。人間言葉喋るから。主人公宇宙飛行士なんですけど、宇宙に行ってですね、帰ってきたらですね、人間がみんな言葉を喋れないものに退化してて、野蛮な、なんていうか、獣に退化してて、逆に猿とか、ね、チンパンジーとかですね、ゴリラとかオランウータンがその文明社会を作っていると。これはピエール・ブールっていう作家がですね、フランス人だったんですけども、プランテーションかなんかをですね、ビルマかなんかでやってた時に、アジアのビルマかなんかでやってた時にですね、まあ日本軍が入ってきてですね、捕虜になっちゃったんですね。で、要するにそれまで自分は文明人というかですね、白人としてえばり散らしてアジア人にですね、ふんぞり返って働かせてたわけですけども、それでまあ日本軍にまあ捕虜になってです、今度はアジア人にですね、もう奴隷のように扱われたと。で、そのショックがですね、まあ、猿の惑星の、自分がに人間が一人になって猿にまあこき使われるというその未来世界に反映されてるわけですけど、つまり映画での猿はですね、日本人なんでね、非常に馬鹿にしてるわけですけども、アジア人を馬鹿にした内容なんですけれども、でもこれなんかも地球最後の男のバリエーションなんですね。つまり、もう上下関係とか、その多数派少数派の関係が完全に逆転すると、どうなるかっていう話になってるんで、それがゾンビ、 物語の基本にあるんだと、ジョージ・ロメロは言ってるんですよ、はっきりと。だから、ゾンビとかいう話で、人を食う化け物っていう、死者が蘇ったとかそういうのあるんですけども、一番重要なのは、主人公たち、つまり、観客がその感情移入する人たちが、少数派になる世界っていうものの恐怖なんだっていうことを、まず考えると、いろんなものに応用されてたりですね、いろんなものと繋がってきて面白いんですね。で、ちなみにっていうかですね、ホラー映画っていうものは要するに怪物とかが出てくるわけですけども、現実にはいないわけですから、怪物っていうものね。じゃあなんでそのホラー映画っていうものをみんな怖がるかっていうと、そこに反映されてるものが怖いわけですね。つまり、全く存在しないものなんか怖くないわけですよ。存在しないわけだから。ね、通常我々が生活している中で、その怖いなと思ってたりすることがですね、怪物として出てくるから怖いんですね。全然その辺に関係性がないと怖くないんですよ。だからホラー映画で失敗している映画っていうのは大抵は、要するに現実の、要するに我々自身が普段怖いなと思っていることとうまくリンクしてないんですね。その物語の中だけで怖がらせてると大抵うまくいかないんですよ。だって怖くないんだもん。だから全ての、要するにホラー映画とか怪物映画っていうものは現実の恐怖と必ずリンクしてますね。だから一番有名でもないですけども、狼男っていうのは一体何かっていうと、これは狼男映画とか見るとわかるんですけど、主人公は結構真面目な人なんですよ。で、ところがですね、狼に、噛まれることでですね、性欲がね、どんどん更新していくっていう話なんですね。でもって狼になるよって言いますよね。あれはもう、ピンクレディが歌ってますけども、男はみんな狼なのよっていう、気をつけなさいって言ってますけど、狼男ってのは要するにそういうことですよね。要するに、抑えきれない性欲っていうものの恐怖、それに対する恐怖ですね。だから自分の中にあるものへの恐怖なんですね。それと女の人側から見ると男はいつ狼になるか分からないっていう恐怖だったりするわけですけども、大抵のホラー映画っていうものはそういうふうに非常に日常的な、普段から嫌だなと思ってることがこう出てくるから怖いわけですね。で、ゾンビ映画の場合にはその何を象徴してるかっていうと、それはね、結構映画によって全然違うんですね。で、ロメロが元にした地球最後の男っていう話はですね、映画化されてまして、最初に映画化されたのは1964年かなんかに映画化されてるんですけども、モノクロ映画なんですけども、これは主人公はヴィンセント・プライスっていうですね、ホラー映画でよくですなんていうかね、アッシャー家の崩壊とかで貴族の、おじさんの役やってる、貴族的な人なんですね。この人自身が非常にインテリでですね、貴族的な人なんですよ、ヴィンセント・プライスっていう人は。だから悪い貴族の役が非常に多いわけですけども、その人が地球最後の男になっちゃってですね、他の吸血鬼たちを殺していくって話なんですけれども、これは何を意味しているかっていうとですね、その吸血鬼たちの社会ができてから吸血鬼たちが現れるその服装がですね、黒のタートルネックを着た若者たちなんですね、吸血鬼が。で、ヴィンセント・プライス扮する主人公は、そのちゃんとしたネクタイを締めてですね、なんていうか、昔風の紳士なんですよ。それと、タートルネックを着たですね、ちょっとおしゃれな若者たち、吸血鬼なんですけど、の対決ってことになってくるんですけど、これは一体何かって言ったら、これもう非常にわかりやすいんですが、実際そのタートルネックを着た若者たちが、エスタブリッシメント、スーツを着た、紳士たちに戦いを挑んでたんですよ、この映画が制作された1960年代初めっていうのは。それはビートニクスって言われてる、文化でですね、有名な作家、ケルアックとかですね、ギンズバークとかですね、いますけれども、これは全世界的なムーブメントになってですね、黒のタートルネックを着た若者たちがですね、セックスやジャズやですね、そういった白人社会の中で、その下位に置かれて、軽蔑されたことをですね、表に出してですね、非常になんていうか、自由を求めて戦うっていうような文化が起こったわけですね。これヒッピームーブメントとかの、先駆けなんですけれども、ロックンロールの影響を受けてるんですが、もうちょっとインテリの人たちがですね、実存主義とかを、唱えながらですね、既成の社会、エスタブリッシュメントね、昔からイギリスとかアメリカ、ヨーロッパで続いているその紳士社会に対して、俺はネクタイなんか締めないよっていうことでですね、もう若者たちの社会を作るんだってことで出てきたのがビートニクスなんですけれども、明らかにそれのに対するそのエスタブリッシュメント、紳士の、世代の人たちの恐怖を描いているのがこの地球最後の男っていう、映画化作品なんですね。だからヴィンセント・プライスっていう非常に貴族的な紳士が主人公なんですよ。で、最後にはもう、ビートニクス、若者たちの社会に負けてしまって、処刑されるんですよね。だから途中で出てくる、その吸血鬼の女性との恋愛っていうのも、若い女の子との恋愛でついていけないっていう恐怖を描いてて、非常になんか泣かせるんですけれども、 要するにまあこれは世代交代の恐怖なんですね。自分たちだけが時代遅れになってしまうっていうね、スーツを着た人たちが時代遅れになってしまうっていう時代があったわけですよ。1960年代に。
で、その後ですね、1971年にまたこの地球最後の男は映画化されるんですね、ハリウッドで。今度はオメガマンっていうタイトルになってるんですが、オメガっていうのはギリシャ語の最後の文字なんで、まあ地球最後の男っていうのの今言い換えで同じ意味なんですけども、はい。
さっき言った猿の惑星の、チャールトン・ヘストンがですね、主演してるんですけども、これはもっとはっきりと吸血鬼っていうものは何を描いてるか分かるようになっててですね、チャールトン・ヘストンは地球最後の男なんですけれども、彼の周りにいる吸血鬼は全員黒人なんですよ。これは要するにその1970年頃にですね、アメリカ中で爆発してたブラックパワームーブメント、いわゆる黒人革命についての映画なんですね。黒人の人たちがその白人社会をひっくり返してやると言って、もう暴動からですね、文化から何から何までものすごい、なんていうかパワーでですね、暴れ回ってた時代なんですね。もし本当に黒人たちが革命を起こして白人社会をひっくり返して彼らが、支配してしまったらどうしようっていう恐怖をオメガマンテが描いてるんですね。だからこれなんかもう完全にもう黒人しか出てこないんですよ、吸血鬼たちが。でまあ彼らが要するに銃を持って銃を持ってるんですよ。吸血鬼なんですけども、その主人公のオメガマン、地球最後の男を攻撃してくると。で、チャールトン・ヘストンは途中でやはり若い女の子と恋愛するんですけど、その相手の女の子は黒人でアフロヘアなんですよ。もう本当に何が言いたいか分かりやすいっていうね。白人の恐怖ですね。黒人の社会。黒人の、革命に対する。それがオメガマンだったと。それは1968年代の終わり、70年代の初めにブラックパワーの中で作られた、映画ですけども。で、今ですね、ウィル・スミス主演で地球最後の男のもう一回リメイクをやってるんですけれども、これ一体ウィル・スミスっての黒人なんでね、何を表現しようとしてるのか分からないんですが、もしそのウィル・スミス版のその地球最後の男のリメイクがですね、社会的なその恐怖とか不安感の何も、象徴しないようなストーリーだったら、これは多分失敗すると思います。これはもうただのお話になってしまうんで、要するに現実のなんていうか社会的なこととリンクしないとただのお話になっちゃうんですよ。そうすると、本当の恐怖っていうものを、なんていうか、深層心理的なところで追求しないんで、全然怖くない話になっちゃうんですね。だから失敗する可能性もありますが、見てみないとわかんないですけども。はい。で、ジョージ・ロメロ版の話に戻りますと、ナイト・オブ・ザ・リビング・デッドっていう映画は1968年に公開されてるんですが、これはもうベトナム戦争のもう真っ最中で、さっき言ったオメガマンの頃の話なんですね。で、要するに、まあ、黒人の人たちとか、反体制学生とかが、まあ、爆弾テロとかですね、銃撃戦を繰り返しておくと、今の人たちはわからないと思うんですけど、黒人の人たちはその頃人権がなかったわけですよ。で、みんな、もう本当、怒り狂って銃を取って、本当に銃撃戦をやったんですね、その白人の警官たちと。で、アメリカの各地でもって火をつけられて、街はですね、火の海でですね、もう人種暴動があってですね、もう戦場みたいになったんですね、アメリカの各地が。で、ベトナムでも戦争になってて、まあ、そういう殺伐たるですね、時代で、それでまあ反戦運動があったわけですね。ベトナム戦争反対っていう学生たちがデモを起こすと。で、そこに対して警官隊はバンバンもうライフルを撃ち込んで学生を射殺してたんですよ。1968年前後っていうのは。で、その、まあ、世情をですね、そのまんま、ナイト・オブ・ザ・リビング・デッドっていうのは、ゾンビと、要するに人間たちのその内戦状態にアメリカが巻き込まれると。いう話に持ってったんですね。だから非常にわかりやすいシーンが何箇所かあって、主人公は黒人だったりしてね。で、あと、女の子がですね、ゾンビになっちゃって、お母さんを刺し殺すっていうシーンがあるんですけど、これなんかもうその当時のヒッピームーブメントで、若者たちが、親の世代に反抗してですね、爆弾テロとかをしてたと。で、母親なんかもう、いらない、父親もいらないっていうような形で家庭を崩壊させていたっていう、まあ、その当時実際に起こっていたことをそのまんま、やるんじゃなくて、ゾンビ話にするというのがですね、まあ、ロメロのテクニックなんですね。で、その後、1978年にその続編のですね、ゾンビ、現代をですね、ドーン・オブ・ザ・デッドを作るんですけども、これはショッピングモールに主人公たちが籠城しまして、そこにですね、ゾンビたちがわらわらわらわらと、ショッピングモールにやってくるんですけども、それで、まあ、これはもう非常にわかりやすいですね。ショッピングモールっていうのはできたのが1970年代のですね、まあ、真ん中辺でですね。で、ショッピングモール、ちなみにショッピングモールっていうのを設計したのは俳優のエドワード・ノートンっていう俳優がいますけど、あの人のおじいさんなんですよ。で、ショッピングモールっていうのはできていってですね、アメリカっていうのはもう全部変わっちゃうんですね。つまり街の、なんていうか小さなですね、お店っていうのがあって、買い物に行くときだけそこに行って、なんか、まあ、洋服とか買うっていうのと、変わってしまって、ショッピングモールっていうのは何の目的もなくみんなが行って、で、時間を潰すんですね。それで何もかも揃ってるわけですよ。本屋から、コーヒーショップから、レストランから、洋服屋から。で、とにかくそれは消費っていうものを、 の遊園地なんですね。つまり何の目的もなく消費をするようになったんですよ。つまり買い物したくないのにそこに行くと。で、今日何しに行くのって買い物に行くって何買うのわかんないっていう恐ろしい時代になってったわけですね。で、まあデパートメントストアって、デパートってのはまあそうだったんですけども、もっと凝縮した形でショッピングモールで何もかも揃ってる。映画も見れる。ね。で、何の目的もなくて退屈な時はとにかくショッピングモールに行けばいいっていうね。で、まあいろんなものが売ってるから、なんとなくなんか買っちゃうという、その、ショッピングモールってものはできたんで、そのゾンビがショッピングモールに死んだ後もこうわらわらと集まっていくのを見てですね、その主人公たちはなんだろうって言って、あれは生きてた頃もいつもショッピングモールに来てたからその本能で来てるんだろうって言うんですけども、これは恐ろしいですね。死んでしまって意志が全くなくなってもショッピングモールに行く習性だけは残ってるって。一体これは何かって言ったら、二つの意味があって、このショッピングモールに行く、消費するってことはもう人間の本能みたいになってしまってる。で、もう一つはそのショッピングモールに行くってことは、まあ中毒になってしまってる。要するに買い物しないと人間は生きていけない。それでショッピングモールに行ったゾンビたちは人の、体をバラバラにしてこう、ぐじゃぐじゃぐじゃぐじゃ食いまくるんですけども、それなんか本当にガキですよね。まさにイメージはね。で、我々はこんなになっちゃったんだよ。これゾンビじゃないだろう。我々だろうと。我々は何も考えないでコマーシャルを見てそのショッピングモールに行って買い物するっていう、本当にゾンビになっちゃったじゃないかと。ね、意志のない、なんていうか、ただの獣みたいなもんだよってことを、もう、その、ジョージ・ロメロは言いたくてですね、ショッピングモールで撮影したんですけど、ショッピングモールもそういうテーマだったと思ったら、ロケ地を貸さなかったと思いますけど、で、主人公たちは逆にショッピングモールに籠城してですね、中で消費の、まあ、天国を楽しむんですね。で、これなんかも非常に怖いですよね。世界がもう終わっているというのに、とにかく消費の快楽でもって、その世界が終わるっていう現実から目を背けようとするのは主人公たちなんですよ。これも怖い話で、これは現実ですよね。要するに今アメリカなんか戦争してたりするわけですけれども、どんなに貧しい人がいても、まあそれはちょっと置いといてってこう、シャットアウトして楽しく買い物するわけですね。貧しい人たちがいて飢えて死んでるのに、まあ知らないよって感じで、まあそれは置いといてと言って、その馬鹿げたその、まあ買い物を楽しむという、そのアメリカ人そのものも、このゾンビって描いてるんですね。で、まあ、その次、狩猟の餌食って映画1980年代に作るんですけど、これはですね、すごく政治的な映画なんですね。これはゾンビがどんどんもう世界を支配していっちゃって、で、一部の軍人たちがですね、シェルター、地下シェルターがありまして、地下シェルターに籠城した人間たちの上に君臨してるという話なんですけども、これはまあ、ジョージ・ロメロって人はものすごく左翼の人でね、ジョージ・ロメロって人は、実はその、彼の夢っていうのはドミニカ、共和国の、独裁者だった人のですね、実録映画を撮ろうとしてたっていうぐらいですね、非常に政治的な、監督なんですけれども、その彼の、そのジョージ・ロメロの、その当時1980年代のレーガン政権というのはものすごく軍事的な政権だったんですね、に対する嫌がらせとして作ったのは狩猟の餌食なんですね。はい。それでとにかく軍人がえばれ散らしているという話なんですけれども、で、その、最近ですね、ランドオブザ・デッドって映画をジョージ・ロメロは4作目として作ったんですけども、これはもうストレートにブッシュ政権に対する嫌がらせとして、作ってまして、そのゾンビがその街中に溢れてる中を装甲車で進むそのゾンビ討伐隊っていうのの姿は、そのバグダッドでテロだらけのバグダッドの中をその装甲車で進むアメリカ兵そのものになってるんですね。で、そのアメリカ兵たちは、そのランドオブザデッドの中のアメリカ兵たちは、その貧しい人たちで、その貧しいからその兵隊になるしかないと。これは現在のアメリカですよね。で、金持ちたちはその上でですね、まあそんなこと知らないよって、ゾンビなんか知らないよって、うまいもん食ってですね、遊びほうけてると。もうこれもう本当にそのままアメリカなんですよね。で、主演じゃなくて、その、一番悪いやつっていうのをデニス・ホッパーが演じてるんですけども、デニス・ホッパーっていうのは実はブッシュ支持者なんですよ。この人昔左翼でヒッピーだったくせにですね、今転校してですね、ブッシュ支持の共和党支持者をやってるんですけども、だからロメロが、お前は共和党支持者だからこの悪いブッシュみたいなやつやってくれって言ったら、いいよってホッパー言ったって何考えてるのかわかんないのがデニス・ホッパーですけども、そういうことでロメロはデニス・ホッパーを主演させてるんですけども、それがランドオブザデッド。つまり、その時の時代時代ごとに、みんなが嫌だと思ってることをゾンビ映画にしていくっていうのはロメロのテクニックなんですね。はい。で、今度のですね、今度のってことはないんですけど、ロメロじゃないんですけれども、アンドリュー・キュリーっていう監督が作ったですね、ファイドっていう映画、まあ日本語タイトル、ゾンビーノって映画は、どういう話かっていうと、これは、 アメリカそのものなんですね。つまりゾンビがわらわら出てきて、なんていうか、郊外の住宅地、まあ、中産階級ばっかり住む住宅地だけをですね、檻みたいなもので囲って、その周りのゾンビからですね、遮断して暮らしている人たちの話なんですけども、これは実際にその1940年代から50年代にかけてアメリカの中産階級の人たちがその郊外住宅地、まあ、建て売りですけども、にバーッと移り住んだっていう事情とよく似てるんですよ。っていうのは、ゾンビから逃れたんじゃなくて、彼らはその都市に住んでたんですね。アパートに。で、ところが、そこがどんどん、要するに、移民であるとかですね、まあ、黒人の人であるとか、労働者の人がどんどん増えてって、白人の人たちはその郊外住宅地に避難したわけですね。これ、ホワイトフライトって言うんですけど、白人の避難っていうふうに、英語で、言われてるんですけども。で、郊外にですね、白人の中産階級だけの、街を、作って、で、黒人の人とかが入ってこない、貧乏人が入ってこないようにしたんですよ。で、まあ、車がないと来れないようなところにしたんですね。檻とか作るわけにいかなかったんで。で、白人たちがごっそり抜けた都市の中心部っていうのは、どんどんスラム化してですね、犯罪の、まあ、巣窟になってたんですね。これ日本人だとすごくわかりにくいと思うんですけど、アメリカっていうのは、都市の中心部、ダウンタウンと呼ばれる、まあ、市庁舎とかがあるところほど危険なんですよ。街の真ん中の方ほど荒れてて、スラムになってて、貧乏人の人が多いんですね。でもって、街から離れて、車で遠く離れたところほど白人が多くて、大きい家があって、綺麗な、で安全なんですね。これは日本人の人、感覚だとね、すごく分かりにくいと思うんですけど、それは1940年代から50年代に白人たちが、白人に限らないんですけど、中産階級の人たちが、建て売りの方に逃げちゃったっていうことと関わってるんですよね。はい。で、このゾンビーノって映画では、まあ、ゾンビっていうのは黒人とかですね、メキシコ人とかのそういう貧しい人たちのことを実はゾンビ扱いしてるんですね。実際に主人公たちが住むですね、街っていうのはですね、ウィーラードっていう街なんですけど、その白人ばっかりが住んでるんですけども、庭師であるとかですね、新聞配達の人とかですね、掃除をしている人とかはみんなゾンビなんですよ。で、これどういうことかっていうと、実際にアメリカでも高級住宅地とか郊外の住宅地に行っても、実際にゴミを拾ったりですね、掃除をしたり、その庭で、まあ庭師として働いている人たちは、みんなメキシコ人とか黒人の人たちなんですよ。で、彼らはバスに乗ったり、その車に乗ってわざわざ都市部の荒れたところに住んでて、その郊外住宅地に働きに出てるんですね。つまりその過疎労働っていうものを、その有色人種の人たちにやらせてるっていう状況を、そのゾンビを奴隷化してですね、働かせてる状況っていうのに、まあ、比喩してるっていうのが、このゾンビーノって映画なんですね。で、これは、要するにカナダ人が見たですね、アメリカの姿なんですね。カナダっていうのはその人種差別はそんなにないですから、そういうほど人種でですね、貧しい人とか、豊かな人ははっきりと分かれてないんですよね。で、都市部の方もそんなに荒れてなくて、都市の中心部にも結構金持ちが住んでるのがカナダなんですけれども、まあ、ちょっと社会主義に近いんですよ、カナダの方は。貧富の差がそんなに、ね、激しくないんですね。はい。税金すごく高いからなんですけども。で、日本じゃなくてごめんなさい。アメリカの方はその貧富の差を非常に激しくしてるんで、こういうゾンビーノみたいな現象が起きるんですね。つまり貧しい人たちを、除外して、そもそもゾンビ扱いして、奴隷化していくという話になってるんですよ。で、もう一つ面白いなと思うのは、このゾンビーノの中でキャリー・アン・モス、トリニティの演じてたキャリー・アン・モスがですね、まあ、お母さんなんですけども、お父さんが、のディラン・ベイカーがあまりにも相手してくれないんですね。で、まあ、相手っていうのは要するに夜の相手なんですけども、ちょっと綺麗な服とかですね、エッチな服着て、どう？今晩どう？とか言うんですけども、いや、ちょっと今晩は勘弁してくれとか言ってね、逃げていくんですよ。で、どんどん欲求不満が溜まっていくんですけども、これは何だろう？なんでそんなシーンが必要なんだろう？っていうふうに、まあ、皆さん思うかもしれないんですけども、実はこの1940年代から50年代にかけてですね、アメリカでは大きな性革命が起きるんですね。っていうのは、キンゼイさんっていうね、アルフレッド・キンゼイっていう、まあ、科学者がですね、キンゼイ報告っていうのを発表するんですね、1940年代から50年代半ばにかけて。で、それはどういうことかっていうと、まあ、男性と女性の性行動をですね、インタビューしてって、ものすごい大量の人にリサーチして集めたものなんですけども、女性にも性欲があるってことを実際のデータでもって示したんですよ。当たり前じゃんかと思うんですけど、アメリカではその1950年代ぐらいまで女性には性欲はないと思われたんですよ。これはね、イギリスのビクトリア時代からずっと続いてる、なんていうか、まあ、キリスト教プロテスタントのですね、悪しきドグマなんですけれども、女性っていうのはセックスするのは、その子供を産むためだけであって、快楽のためにしてはいけないし、そんな快楽も女性には本来ないんだと いうことをキリスト教の教会が言ってたんですね。で、ところが実際に金税さんが調べてみたらそんなことはないと。女性もオナニーするし、性欲もあるってことは分かったんですよ。で、分かった時にキリスト教徒はもちろん怒ったんですけど、それ以上にその非常に戸惑ったのは世の男性たちなんですよ。つまり、男性たちはその頃やりたい時にやって勝手に出してたんですね。女の人を感じさせようなんてことは思っても見なかったわけですよ。ところがこの報告によって、女性もセックスで気持ちよくなりたいんだってことを初めて知ったわけですね。したら、気持ちよくしないとまずいのか、どうしたらいいんだろう、わからないってことになるわけですね。それで女性に対する恐怖ってものは出てくるんですよ。で、実はこの当時1950年代の映画から1960年代にかけてはその女性に対する女性の性欲に対する恐怖を描いた映画というのはかなり多いんですよ。これはまたあのお話したいと思うんですけれども、でまたその逆に女性が欲求不満によって頭がおかしくなっていくっていう映画もかなり多くてですね、ホラー映画に多いんですね。あのタタリって映画もそうですけれども、実はこれは女性の性欲ってものをアメリカが発見したからなんですよ。女の人もセックスを求めてる、ああ怖い怖いって男の人たち思ったんですね。え、じゃあ満足させなきゃなんないの、そんなこと俺にできないよっていうような恐怖感ですね。で、その辺をですね、このゾンビーノっていうのがちょっとまあ笑い物にしてるわけですね。アメリカ人ってなんだろうっていう感じでですね、カナダ人らしい視点なんですけど。で、このゾンビーノっていうのがもうすぐ日本で公開されますということでお楽しみに。はい、じゃあ今日はあのゾンビ映画とアメリカについてお話ししました。はい、ご意見ご感想とかですね、あとこういった話をしてほしいっていうような、あの、まあ、なんていうかですね、要望もお聞かせください。はい。ということで、また、再来週の木曜日、お会いしましょう。